君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
乗り物をスピードアップさせるとき、騒音との戦いが大きく立ちはだかります。ポイントはキャビティ。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はキャビティで起こる強い騒音を消し去るアイデアの紹介。義歌大機械工学系横山博史先生を訪ねます。
今日はキャビティの話ということなんですけれども、キャビティっていうのは何なんですか？
キャビティっていうのは溝のことを言ってまして、
溝、
はい、新幹線ですとか、うん、自動車ですとか、そういうところに、うん、新幹線ですと車両と車両の間のこうつなぎ目みたいのがあるんですけれども、そういうところにできるこう溝みたいなものを僕らはキャビティと呼んでいます。はい、
新幹線ラジオお聞きの皆さんも1回ぐらい乗ったことあると思うんですけれども、寮が分かれてましてね、
はい、
その寮と寮の連結部分で屋根がもちろんぴったりくっつくわけじゃなくて、1回デコンと下に下がってまたボコンと盛り上がってるわけですよね。はい、そこのくぼみが例えばキャビティ。
はい、
車でいうとどういうところがキャビティですか？
車もいろんな大きいものから小さいものからあるんですけど、うん、大きいものでいうとサンルーフとかがあると思うんですけど、サンルーフ開けた状態でですと結構バサバサバサって音するかなと思うんですけれども、
サンルーフの穴をこうポコンと開けた時にそれがキャビティになると。
そうですね。で、あの場合はなので車の中全体が一つのキャビティっていう感じですね。
穴ですか？じゃあキャビティは。
そうですね、穴ですね。はい、
そういうような形状になっているものはみんなキャビティ。
そうですね、はい、
先ほど飛行機が車輪を出している写真を見せてくれましてね、先生。はい、当然飛行機が車輪を出すときに飛行機の底に穴が開くわけですけども、
はい、
あれもキャビティ。
あれもそうですね、キャビティで、はい、呼んでます。はい、
爆撃機が爆弾を落とすときに穴を開けてもキャビティなわけですね。
そうですね、それも結構そういうフィールドではよく研究されてますね。はい、
その、キャビティの研究を先生はしてらっしゃる。
はい、その特にその、まあ、車にしても新幹線にしても飛行機にしても動くので、
うん、
その穴から見ると周りがこう流れてるような状態になるんですけど、
うん、
そういう穴の周りのキャビティの周りの流れ、そこから出る音を僕らはキャビティ音って呼ぶんですけど、まあ、そういう音も研究しています。
動くとキャビティから音が出るわけなんですね。
そうですね、はい、
笛みたいな原理で。
そうです、はい、まさにその通りですね。はい、
よく瓶のジュース飲んだ後瓶の口でふーって吹いて笛にしてましたよね。
はい、そうですね、はい、
先生もそういうことするんですか？
まあそうですね、子供もいるんでそういうのもしますね。はい、
そう、あれなんかもこう瓶の口がキャビティになってるということですか？
そうですね、まあ、正確に言うと瓶の口というよりは瓶の中全体を僕らキャビティと呼んでますね。
ああ、じゃあ、新幹線の連結のところも車のサンルーフもその穴だけがキャビティじゃなくてこう空洞を含めて。
そうです、空洞ですね、空洞も含めてキャビティですね。
はあ、じゃあ瓶の口はもちろんのこと、その瓶の内側のものも含めて笛になっているから、それ全体をキャビティって言うんですね。
そうですね、はい、
で、動いたり風が吹いてきたりすると音が出る。
はい、
その音をなくしたいってことですか？
そうですね、はい、まあ、その自動車とか新幹線ですと飛行機もそうですけど、それは騒音になるのでできれば減らしたいっていうことですね。
まあ、いろんなところから乗り物って音は出てますから、その騒音がうるさくて嫌だなっていうのはきっとあると思うんですけれども、そういうキャビティから出る音っていうのは 乗り物にとっても結構な割合を占めてるわけですかね。
占めてる時もあります。そのやっぱ条件がいろいろ変わると、うん、どっから強い音が出るかって変わってくるんですけど、うん、その条件がすごい揃ってしまうとすごいこうそれこそ笛のようなピーという音が出ることがあるので、うん、そういう風になるとそれはだいぶ大きくなって、うん、かなりこう問題に大きな問題になっちゃいます。
じゃあ先生機械工学系ですし、そのキャビティの形状を工夫して音を低減しようという研究ですか。
あ、そういうのもやってますね。そういうのもやってます、うん、そういうのもやってますし、今日ご紹介するのはそのプラズマアクチュエーターっていうそういう、まあ、能動的に人工的にその流れをこう制御して変えて、うん、まあ、そういうキャビティ音を 出にくくしたいなという研究になります。
プラズマアクチュエーター、
はい、
プラズマってあのプラズマ、
そうですね、はい、機体がこう電圧をかけた時にこう生じるプラズマです。
僕ら子供の頃物はあの固体で液体で気体で3つの層があるんだよって習ったんですが、こうやって技科大に通うようになってから4つ目を教えていただいて、すごく裏切られ感があるんですけど。
あ、そうなんですか。
え、ちっちゃい頃に習いましたプラズマって。
まあ、でもあんまり確かに大学に入るまではやらないですよね。
ね、
はい、
まあ確かに僕は文系だったんですけれども、先生ひどいじゃんって。少しは先生きっと知ってましたよね、中学校の先生とかも。
先生は知ってるんじゃないですか ね、
はい、理科の先生はね、はい、あの3つだって言ったんですけど4つ目が見つかりましてね。よりいろんなこう分子の運動が激しい、
そうですね、おっしゃる通りです、
感じになっている状態っていうのがあるわけですね。だ
い
たいこう熱を与えて運動するようになるっていうふうにこちらに伺って聞きましたけれども、
はい、
それを起こしてやるアクチュエーターってことですか。
そうですね、電気的にあの高電圧で高周波な交流電圧をかけると、うん、まあ、そういうプラズマ状態に空気がなるので、
うん、
まあ、そのプラズマ状のプラズマを利用するとこう流れを自分の好きな流れを誘起することができるので、それでそのキャビティの周りの流れを音が出ないように変えたいっていうことですね。
プラズマを発生させてそこを通る空気の流れを変えてやるんですか。
はい、そうですね、はい、
そうするとピーって言ってたのがプーってなるとか。
そうですね、そういう場合もありますし、うん、まあ、あのうまくコントロールしてあげると、うん、ほとんど音は出なくなりますね。ピーといったのが、まあ、ピーという音はなくなる状態にまでできますね。
そう、イメージ的にはあの乗り物が動いて向こうから向かい風が来るじゃないですか、
はい、
それにこう反対側から風をぶつけてやるような感じなんですか。
まあ、今まさにやってるのは反対側というよりは、うん、その流れに対して直行するというか、
横から、
いや、そう、横からですね、横から風をうまく当ててあげて、
うん、
そのキャビティに入っていく流れをこううまく乱してあげて、
うん、
そのピーという音を出にくくするっていう、
は
い、
プラズマを発生する装置を置くとそこを流れる風ができて、
はい、
その流れを利用して向こうからやってくる風に横からダーンと当ててやるわけなんですね。
そうですね。正確にダーンっていうほど強い感じではないですけどね。あの今例えば30メーターパーセックぐらいでこう
風速30メートル、
風速30メーター、まあ、結構強いですよね多分、
うん、もう台風だったら外に出たくないですね。
出たくないぐらいのもので、うん、でこのプラズマが発生させる有機量は多分今僕らが使っているのは 1,2 メーターなので、だからまあちょっと刺激を与えてる感じですよね。
はー、
はい、実際にはだから、まあ、ダウンよりはちょっと弱いかなと思います。
でもきっと100メートル走やってるオリンピック選手を僕らが指でツンってついたらきっと走る方向は変わりますもんね。
あ、そうです、そうです、そうです、そういうことですね、はい、ちょっとした刺激でも乱すことはできるので、
うん、はい、そういう装置はもうできてるんですか。
まあ、この実験室レベルでは我々は実験で実際にやってるので作っていて、研究やられてる方はかなりたくさんいますね、この日本とかでも。
ああ
ですけど、まだ実際に社会的にそれが使われているかというとまだ使われてないっていう感じですかね、はい。
まあ、僕ら今日横山先生にプラズマアクチュエーターで騒音を消すという方法を教えていただいたので、もう そのキャビティ音をプラズマで止めるっていうと、もう横山先生なんですけど、横山先生が始めたわけじゃなくて、いろんな先生がやってる。
プラズマアクチュエーターはそうです。ただ、うん、あのプラズマアクチュエーターで音を減らそうとしてるのは日本ではあんまりないかもしれないですね。
あ、
はい、
あ、もうじゃあ横山先生と思っていいわけですね。
そうですね、まあ、あの日本では少なくとも。
今日はその横山先生お話を伺っておりますけれども、今日隣にですね、あの研究室の学生さんですか。
はい、修士2年の藤沢と申します。
藤沢くんはもう横山先生とは長いんですか。
いや、僕は、基本的にはその研究室に配属されるのは学部4年生の頃からなんですけど、うんうん、で基本的には4年生から大学院2年生まで、あのずっと同じ研究をするんですけど、うん、ちょっとあの事情がありまして、うん、4年生から大学院1年生になるときに僕は入ってきて、うん、なので2年目になります。
横山先生みたいな素敵な先生がいるなら僕そっちで勉強したいと
、ま、動機としてはちょっと違うんですけど
まあそこはそうって言っときましょう
そうです。
で、一緒にやってらっしゃって、今日ですね、あの藤沢くんがその、これはプラズマアクチュエーターでいいんですか。
そうですね、
あのサンプルを持ってきてくださいましてね、はい、あのね、遠目にはあの15センチ定規みたいな、
そうですね、
そんなイメージです。15センチぐらいの茶色い定規かなと思うんですけれども、よく見ると銅の部分となんか樹脂の部分とがあって、電子基板みたいな。
そうですね、基本銅板みたいなものに、そのパターン、まあ、自分が起こしたい流れを作れるパターンを、そのまあ印刷をして、それのパターンを基板にくっつけて、まあ腐食させたりっていう形で作ってます、うん、
電気回路の基板っていうとなんか複雑な線があのバーってプリントされてそうですけれども、これはねすごく単純で櫛みたいな感じですよね。
そうですね、
銅の部分と樹脂の部分、銅の部分と樹脂の部分っていうのが櫛状にダーッとあって、片側のエッジはずっとこれつながってるんですか。樹脂がつながってる、
銅もつながってる、繋がってますね。
ああ、片側銅がつながっていて片側樹脂がつながってるような、まさに櫛なんですけれども、これが、その定規状のものの両面にあるんですね。
そうですね、少し大きさが違うんですけど、
あ、そう、銅の幅が太い面と銅の幅が細い面とあるんですね。
はい、
全然あのプラズマを発生させるような迫力がないんですけれども、
そうですね、
これに電気を流してやる。
そうですね、結構高電圧の電気を流してあげてプラズマが発生するっていう。
どこから電気を流すんですか。
まあ、ここが一応あの片側の両面なんですけど、片側の方で銅でずっと全てつながっているので、うんうん、まあ、基本的には端っこから流した方がいいかなって。
反対側から反対側へ。
そうですね、
高電圧を流してやると、
はい、
そうするとどこからプラズマが発生するんですか。
この細い、あ、銅が細い方を上部電極と言いまして、うん、この裏側が銅が太い方が下部電極っていうんですけれども、
上部と下部なんですね。
はい、基本的には上部の方から下部の方へこう流れる感じですね。この上部と下部を一つ一つでこれを一つにすると上部から下部の方に流れるっていう。
よく見ないとわからないんですけれども、櫛状だけれども上の銅板と下の銅板はつながってない、間に絶縁体が樹脂が入ってるんですね。
間がそうですね、絶縁体になっていまして、
うん、
で上部と表面の上部と裏側の下部も、うん、なんていうんですか、交互にといいますか、銅が配置されていまして、
上の銅が太いところの下は、銅の細いのはなくて、ちょっとずれたところに細いのがあって、
その裏側には下部はなくて、
互い違いにプリントされてるわけですね、銅が、はい、でその間を電流が飛ぶ感じですか。
そうですね、上部の方から下部の方へっていう感じで、うん、
そうするとプラズマが、
そうです、プラズマが発生して流れが誘起される。
高電圧ってどれぐらいの電圧を流すんですか。
そうですね、こう、まあ、今僕がやってる実験では、まあ、5キロボルトくらい前後には流してるので、あまり、はい、まあ、身近にあることにはあると思うんですけど、そんなに触れることはないかなとは思うので、
あ、それぐらい高い電圧をかけてやると風速1メートルぐらいの風が さーっと吹くわけですね、
はい、
今あのお話を聞いているお部屋は新型コロナ対策で窓が開けてあるんですけれども今藤沢くんのノートのページをペロリーンと風がめくりましたが、これよりずっと穏やかな風ですよね、きっと。
そうですね。
ああ、それがさーっと、
はい、
ああ、じゃあ全然その風が当たっても涼しかったりはしないわけですね。
そうですね、手近づけたりすると、まあ、感じれるかもしれないんですけど、ああ、まあ、高電圧なのであんまり近づけて感じようとはちょっとできないですね。
いやいや、こういうのでこういう銅の櫛で風が発生するんだったら、あの羽のない扇風機とか作れるじゃんって密かに思ってたんですけれども、とんでもないですね。
そうですね安全面がちょっと、
電気代も無駄がいっぱいありそうですしね。ああそうですか。これを先生、
はい、
このプラズマアクチュエーターを例えば新幹線のそのキャビティだったらどこに貼ってあるわけなんですか。
新幹線はまあどっちの方向にも動くので、
うんうん、
どっちの側も上流になる、なりうるんですけど、うん、まあ、そのキャビティの上流側のこの面にあの貼り付けていますね、今の実験だと。
キャビティの内側じゃなくて、キャビティのに入る
直前という
か直前の、
はい、
滝でいうと水が落ちる寸前みたいなところですね。
そうですね、はい、そうですね、はい、
そこのところにペタッと貼ってやって、
はい、
そうするとそこに横から優しい風がピュッと、
そうですね、はい、
入ってくるイメージで空気の流れが変わって、
はい、
通常の渦ができない。
そうですね、はい、その渦が普段はこう強い音を出す時もあるので、
うん、
その強い音を出してしまう渦をこ うまくこうできにくくしてあげるっていう、
それがこう先生が提案するキャビティ音を電気的に消してやろうという提案なんですね。
はい、そうですね、はい、
今あの藤沢くんが見せてくれたあの定規状のものは確かにあるわけなんですけれども、じゃあもうこれを新幹線に持っていけば新幹線の音は静かになるわけですか。
まあ、いくつかやっぱり問題はありまして、
うん、
まあ、一つはやっぱりあの安全面として高電圧を使ってしまうので、
あ、
まあ、そこの安全面と、
うん、
今我々だと、まあ、こ うまく効果があるのは30メーターパーセックぐらいまでなんですけど、
うん、
で、まあ、これがだから時速でいうと110キロパーアワーとかなんですけど、
うん、
まあ、新幹線はもっと速いので。
そうですね。
なのでそこまで行くためにはもっと有機流を、あの速い有機流を出せるようにしないといけないんですけど、
うん、
そこはちょっともうちょっと改善しないといけないと多分効果は出ないかなと。
アクチュエーターをでっかくすればいいんじゃないですか。
でっかくしてもその各点で できる流速はあんまり変わらないんですよ。
ああ、
まあ、どっちかというと電圧を高くすればいいんですけど、
あ、
電圧を高くすると今のだと壊れちゃうので、
あ、
なのでもっと電圧を上げても壊れなくて、
うん、
速い流速がこう有機できるようなアクチュエーターを作れば、ひょっとしたらこうもっと高い流速でも効果が出るかもしれないですね。
じゃあ車には使えそうですね。時速110キロで走る乗り物っていう。
そうですね、はい、
うん、
流速的にはそうですね、はい、
で車も結構高速道路なんか走ると今の車静かになったって言いますけれども、それでも結構ね車の中で音がやっぱり気になったりもするもんですから、
はい、
そういうのやっぱりキャビティが音を出してるっていうのはあるでしょうからね。
そうですね、まあ、特にサンルーフ開けてる時とかはあるかもしれない、
うん、絶対開けないですよ高速道路ででも、開けても音が低減される。
そうですね、
夢の装置になるかもしれないってことですね。
そうですね、はい、
じゃあポイントはその高電圧の危険性をどうするか。
そうですね、はい、
と高電圧を上げても壊れない丈夫なアクチュエーターをどうやったら作れるかっていうあたりですね。
そうですね。あとまあその自動車とかだとそのもっとキャビティじゃないところからたくさん音が出てるので、
うん、
普段走ってる時は、
うん、
まあ、そういうところでもちょっと違う形にはなりますけど多分有効にはなりうると思うんですけど。
あ、キャビティ音以外の騒音対策にもこう使えそうだぞ。
結構音ってだとそのいろんなこう例えばドアミラーだとか、
うん、
そういうところでこう流れがこうやっぱ乱されるんですよね、うん、で乱されるところで結構音って出ちゃうので、うん、こうプラズマアクチュエーターとか結構やられてる先生方はこの流れをこう乱さないように、うん、こうプラズマアクチュエーターでコントロールするっていうのを やられてる人は結構いるので、うん、そういうのをで、まあ、キャビティ音じゃない音も、まあ、減らすことはできるんじゃないかなとは思ってますね。あ
プラズマアクチュエーターだらけの車になりそうですけどね
まあまあそうです、安全面がクリアできれば、はい、
へえ、そういう騒音、あの物の形状を変えるだけじゃなくて、電気的に逆に風を発生させて風の渦を解消するっていうね、
そうです、
アプローチがあるっていうことを教えていただきました、はい、先生今日どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
これ今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生関わることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました横山先生の業界用語は
プラズマアクチュエーター。プラズマアクチュエーターとは高電圧、高周波、高流電圧を用いて空気中にプラズマを発生させることによって有機流を発生させて流体を制御することができるアクチュエーターとなっています。
天白の城ギカダイコッポコポコポコポコポコポコポコギュイーン、カタカタカタカタカタカタカタカタカタ、ピピピピピピ、ズビビビビビビビビビビ、バターン。次週8月29日の天白の城は細胞をああしてこうしてする実験室をいろんな音を拾いながら紹介するスペシャル企画、応用科学生命工学系沼野理科先生とお届けしますよ。楽しみに。